2.4 兆円産業デリヘルの舞台裏と恐るべきマーケティングヒント。なぜ男はデリヘルの虜になるのか。その秘密が分かればあらゆるビジネスに応用できるマーケティングノウハウをつかめる。デリヘルをはじめアダルトビジネスの内側を知り尽くした著者が惜しみなく徹底公開する。どんなアダルトビジネスをも圧倒する 2.4 兆円という市場規模を持つデリヘルに隠された欲望、ビジネスモデル、インターネット、接客術などの恐るべきヒント。初めて明かされる衝撃の内容とは。デリヘルの経済学、すべてのビジネスに応用できる究極のマーケティングノウハウ極秘公開。風俗産業は人間の根源的な欲求である性欲という本能に根ざした欲望産業であり、常に安定した需要があります。また日本の風俗産業はそれだけに甘えることなく、時代ごとに男の細分化された性欲フェチズムに応じるべく、次々と新しい業態サービスを生み出してきた革新的な業界とも言えます。本著では風俗産業の中でも1999年の風営法改正により誕生した新しい業種であるデリバリーヘルス、以下デリヘルを題材にして、まずはなかなか表に出てこない究極のマーケティングノウハウを特別に公開し解説します。そしてそれを通じてあなたの知的、好奇心をビンビン刺激するとともに、他のビジネスやお仕事にも応用できるヒントを提供することを目的とします。デリヘルは誕生してわずか10年未満で市場規模が 2.4 兆円まで拡大した。ソープランドやキャバクラの2倍以上。風俗産業の中で最も成長している新しい業種です。欲望産業の提供する甘美なサービスに対して、継続的にお金を払い続ける側だったあなたが、物心ついた時から現在に至るまで散財し続けたお金は一体合計いくらになるでしょうか。そしてこれからもいくら払い続けることでしょうか。本著では継続的にお金を受け取り続ける側の舞台裏に私がガイドします。そしてあなたの本能を刺激し、感情を揺さぶり誘引する究極の仕掛けや最新のマーケティングノウハウを惜しみなく公開します。本著を読み終えた時、それが目から鱗の連続であり、このビジネスから学ぶべきことがいかに多いかがわかることでしょう。魅惑のデリヘルの舞台裏の世界へようこそ。それではいざプレイ開始といきましょう。何でもデリバリーの時代、電話一本で美女がやってくる。デリバリーサービスというとあなたは何を思い出しますか。日本では主に食事の配達、出前のことを指しますから、ピザ、弁当、ラーメン、そば、寿司などのデリバリーをイメージされる方が多いのではないでしょうか。ではもう少しイメージを膨らまして、派遣・出張サービスとするとどんなサービスを思い浮かべますか。そして実際に利用した経験がありますか。ホテルに宿泊した時にお部屋までマッサージに来てもらった経験のある方は多いでしょう。また家政婦や訪問介護なども広くこのサービスに含まれるでしょうし、車が突然故障した時に現場まで駆けつけてくれる JAF のサービスもまさにこれです。あとは家庭教師も。実はこの他にも派遣・出張サービスという分野の商売には次々と新しいサービスが生まれ成長しています。例えば、出張着付け、出張料理、一流のシェフや職人が自宅で料理してくれる、出張パソコン教室、出張美容室、出張メイク、出張査定・買取、中古車・中古バイク・リサイクル品・アンティーク・古本など、出張自転車修理、さらには出張ホストまで。そして本著で取り上げるデリバリーヘルスです。今まではわざわざお店に足を運ばなくては体験できなかったサービスが、今は自宅にいながらにして利用できる便利な時代となりました。まさに何でもデリバリーの時代です。2.4 兆円の市場規模のデリヘル産業、もはや風俗産業の優。ではデリバリーヘルス、略してデリヘルとはどのようなサービスか。ヘルスとはファッションヘルスのことで、コンパニオンがお客に対して手や口などを使って射精に導くサービスをする性風俗業です。これをデリバリーするわけですから、女性をお客の自宅やホテルへ派遣し、そこでファッションヘルスと同じサービスを提供するのがデリヘルです。1999年の風営法改正により、無店舗型性風俗特殊営業のデリヘルが 届け出さえ出せば誰でも開業可能になり、この業種が風俗産業の中で最も急成長する業種となりました。実際に年間の市場規模を数字で比較してみましょう。デリバリーヘルス2兆4000億円、キャバクラ9900億円、ソープランド9819億円、ファッションヘルスイメージクラブ6708億円、ピンクサロン6457億円、SM クラブ2400億円、アジアンエステ2089億円、銀座の高級クラブ900億円、コンパニオン720億円、芸者448億円。門倉隆史著、夜の女はいくら稼ぐかより抜粋。いかにデリヘルが風俗産業の中で突出して巨大な産業であるか、しかもわずか10年弱でここまで急成長した業種というのは、歴史の長いこの産業において特筆すべきです。デリヘルが急成長する背景、届け出制の小資本ビジネス。風俗ビジネスというとダーティーなイメージを持たれる方も多いことでしょう。もしかしたら風俗店の経営者は皆暴力団だと思っている方もいるかもしれません。しかし1999年の風営法改正により、無店舗型性風俗特殊営業のデリヘルが届け出さえ出せば誰でも開業できるようになり、性風俗業に勤めたことがない人や性風俗業を経験したことがない人が業界に数多く参入してきました。そして実際に性風俗業とは全く関係ない業種についていた人が開業し成功してきたのを、私自身も数多く見てきました。エリアや規模によるものの、少ないところで数百万円で開業できる小資本ビジネスで、開業資金は主に事務所物件の賃貸契約料と広告費であり、店舗を必要としないので改装費などは発生しない。警察への届け出のみで簡単に開業できるため、ウゴのタケノコのようにデリヘルは乱立しました。警察庁の資料によれば、1999年の2648件から2005年には25727件と、6年間で約 9.6 倍に急増。その一方で、風俗イコール儲かるという安易な発想だけで業界に参入する人たちのお店のほとんどは、1年、半年も持たずに潰れていきました。では、競争が激化したデリヘル業界において、簡単に潰れていくお店と生き残って繁盛しているお店との違いは何か。それが本著でも明らかにする、マーケティングと戦略の有無です。繁盛店は、お客様を虜にし、中毒にさせ発展していきます。そして簡単に開業でき、お店が増えて業界の競争は激しくなり、お客様の心がつかめない店は淘汰されていきました。それとともにデリヘル業界も全体として急成長を遂げていきました。